はい、皆さん、一週間ぶりでーす。映画凡人が集いしラジオ、その名も、ドイラジへようこそ。お相手は私、好きなパズルといえば、クロスワードパズルなこたつと、
ヨッシーのクッキーのおまけと、
数独のマリと、
ぷよぷよのハタと、
ドクターマリオのタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画素肌トークバラエティ番組でーす。イエーイ。
イ
さあ6月2日となりました。6月入っちゃいましたもう、
はい、
梅雨ね、ということなんですけども、今回のラインナップ、告知から始まるというね。何の告知だろうね。あれですよ。そしてミニお題トーク。今回ファンタジー映画。そして暗い映画では、ナイトオールンさんからいただいたラビリンス魔王の迷宮。こちらについて語っていこうということですね。こんな感じで、梅雨一発目。梅雨一発目 ?6 月一発目。やっていきましょう。はい。それでは参りましょう。第63回、ドイラジー、スタート
ー。イェイ。
パズル。ドイラジ2018上半期スペシャル告知やっつ、ね、あれですよ。結構半期ごとにやってる大型企画なんですけども、
はい、ね、つかやるんですか。
いやいやいや、これやらないんですか。
こんな毎週配信しててまだやるんですか。
いや、でもやっぱり節目っていうのは大事なんで。
希釈とかないんですか、うちには。
いや、うちだってもうすでに希釈されてるもんですから、別に内容濃いことやってないですからね。そういうことか。ながらラジオに最も適してると言われてますからね。
なるほど。
日向さんもこれ聞きながら掃除とかはかどるって言ってました
から。なるほど。
そういう感じですよ。ということで、総選挙っていうのをね、今までいくつかやってきました。
はいはいはい。
ドイラジファミリー入りしたね、ジョセフ・ゴードン・レビットさん。
はいはい。
妻夫木聡さん、
はいはい、
いましたね、
はい、
あとね、もうマーベル総選挙なんてもやりましたよ。
なんで今年やらないんだって。
今年だったんじゃねえかっていうね、今年ですけど、はい、というわけでやっぱね、選挙したい、やっぱ選挙欲求がね、
はいはい、この時期
選挙依存症じゃないですか僕ら。
知らない。
何でもかんでもね、優劣つけたがる
票を集めて、はあはあ、だからスペシャルって言われたらもうそのまま
そう、
もうスペシャルついてきちゃう、
選挙だみたいな、
うんうん、
パブロフの犬的な、
はいはいはい、
スペシャルといえば、
うん、
総選挙ということになってますんで、今回、はい、じゃあ誰だと、
はい、
そろそろこういう人がドイラジファミリーに入ってもいいんじゃないかと、
うん、
いうのがね、
うん、
9月になんと、うん、新作を控えているある主演俳優さん、うん、取り上げようかなと。9月に。
結構、ちょっと空いてますけど。
ちょっと空いてますけどね。
うん、
でもね、サメと戦うらしいですよ。というわけで。
あれなんか。
誰かわかりましたかね、行ってみましょう。ジェイソン・ステイサム総選挙。
イェーイ。
イェーイ。
これはもう満を持してですよ。こたつとマリッペほぼ知らない。見たことないよね、
もうね。そうですね。スパイしか見てない。
そうですね。あの、映画でカヤさんからもらったスパイ。うん、こんぐらいですかね。だちょっとはお勉強してね、挑もうかなって感じなんですけども。でも結構もしかしたらジェイソン・ステイサム、僕は知らないだけで、実は人気なのかなみたいなね。
そうね。
うん。もしかしたらそういう感じもあるんで、ジェイソン・ステイサム総選挙決定しようじゃないかと。完全にアドバイザー、タンタンもいますしね。
うん。
これで納得していただきたい。
はい。
はい。ということで、アンケートフォームご用意いたしますので、そちらでね、ジェイソン・ステイサムの好きな映画、3本ぐらいを、上げていただければなと思います。それで集計して、でも7月前半の方に配信するドイラジ2018上半期スペシャルでこちらの結果を報告しますのでお楽しみください。他の企画は随時発表します。ということで次のコーナー行きましょう。
ドイラジ
ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、今回のお題がファンタジー映画ということで、定義が広いんですけれどもね。ということで皆さんからたくさんのメールいただきました。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
というわけで早速ご紹介させていただきます。ラジオネーム長さん。空海美しき王妃の謎。最初は空海に関する堅苦しい歴史映画というイメージがありましたが、イメージとは違いミステリーファンタジー映画でした。劇中に登場する猫が鍵を握っています。あ、なんか前言ってましたね、ただも。ラジオネームざっくりスナイダーさん。ハリーポッターやロードオブザリングが席巻していたファンタジー枠をバーフバリ、ああバーフバリね、によってこじ開けられました。あんなに圧の強いファンタジーなかなかお目にかかれない。 もはや子供絵本も販売をほのめかされているとか、世界の童話の一つとして語り継がれる日もそう遠くはないのではないだろうか。ラジオネーム前田直樹さん、レジェンド光と闇の伝説です。その昔日曜洋画劇場で放送したのを見て、トム・クルーズってこんな映画にも出演するんだと思いました。話は魔王に連れ去られた姫を救出する作品ですが、ドラクエのような RPG を実写で体現したことに大変驚いた記憶があります。監督のリドリー・スコットがブレードランナーの次に撮った作品であり、ユニコーンつながりでもあります。ラジオネームピカチュウのパパさん、マイベストファンタジー映画は空気人形が命を持ってしまうペデナ主演の空気人形なのですが、現在公開中のフロリダプロジェクトをお勧めします。ファンタジーの都であるディズニーワールドの近くのモーテルで、宿泊という手を取りながらも実質そこでの暮らしを余儀なくされている貧困家庭についての映画で、まだ幼くいたずらとお菓子が大好きな子供の視点から描くため、貧困などの社会問題を訴えることよりもカラフルでポップなモーテルやアイスクリーム屋をまるでファンタジーの世界にいるかのように遊び回る子供たちの姿を見せることに主眼が置かれた作品となるのです。それでも現実は嫌おうなく迫ります。そしてついに明るく振る舞うことができないほど追い詰められた時に、まさにファンタジーな飛躍が待ち受けているのです。わかりやすいキャラクター配置などはなく、好き嫌いは分かれる作品かもしれませんが、ぜひとも劇場で本作得意のマジックにかかってみてほしいと思います。ということで、皆さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで、どうですか、
バフバリ。あ、ザクリスナイダーさんがくれてるバフバリはファンタジーか。そうですね、ファンタジーですね。なんかあんまり、なんかバーフバリだからこんなものも持ち上げられるぐらいの感じで私は思ってたけど、あ、それがファンタジーなんですね。
まあ、てか世界観そのものがっていうかね、うん、架空の都市に、まあ、神話ってまあファンタジー
だ。そうだね、
あ、一応神話扱いなの。
そうそうそう、神話的な感じで語られる。いわゆる魔法とかがあんまり出てくる感じじゃないから、
ない、ね、
ちょっとそこうんって思うかもしれないけど、まあああいう高等無形な戦い方とか、うん、身体能力とかは
高等無形なんですね。
あ、そうですか。
もうそういう認識もなく
説得されてました。
もう
バフバリなら当たり前じゃんぐらい、
まあ、バフバリな当たり前があ
、そっか、
常人を超えてるからね、
う
ん、
そうそうそう、
確かにね、最初もうものすごい滝登ってましたからね、
しかもあれ何回も落ちてて、え、死なないんで
しょそうですね、
みたいな、ね、
すっかり忘れてました、
うん、
いや本当にバフバリは楽しいですね。
世界の童話の一つとして語り継がれる日もそう遠くはない、う
ん、何度も何度も滝を登りました。で
ちょっと見たい
ね、入ってそうですね
結構分厚くなりそうですけどね
確かに、
うん、おまけさんもバーフバリ民になったって聞きましたけどね。
あ、そうなんですか。
バーフバリ民じゃなくてマヒシュマティ国民ですね、う
ん、
ね、
あ、すいませんでした、失礼しました、
うん、怒られますよ。
あ、すいません。
爆音上映でみたいな。
あ、楽しいです。
もう耳が結構音ずっと鳴ってるから、うん、音圧がずっと感じ続けてるから、うん、思ってる以上にみんなみたいな感じになってましたね、うん、そう、あの爆音だと、ね、はい、
前田直樹さんが挙げてるレジェンド光と闇の伝説、うん、いや俺知らなかったんですけど、これ、
うんうん、
リドリー・スコットなの、
ね、トム・クルーズ主演で
そんなんあったの、俺知らなかったよ。
ブレードランナーの次手、
でも振り幅すごい
ね。そうね、リドリー・スコットがな、 SF はねすごいね、あれだけど、うん、ファンタジーのイメージがない
ないし、
うん、
トム・クルーズのイメージも俺ないんだ。
あ、そうだね、うん、気になるよね。
ちょっとだいぶ気になりますね、うん、これね。
本当ご紹介にあった通りの RPG のゲームみたいな絵がいっぱい出てくるんですけど、検索すると金ピカの鎧着てお姫様を助けるぞみたいな雰囲気ですね。
へー、どういう経緯でそんなん撮ることになったのか
ね。
あ、そっかそっか、トニー・スコットの紹介でトム・クルーズなんじゃないのかみたいなね、感じもあるかもしれない。
あ、そう、なんか、長さんの空海ね。確かに、ただの空海の歴史ものかと思ったら、
うん、
超絶ファンタジー映画ですよね。
そうそう、
なんていうか、本当に現実史的なところが出てきて、化けたりとか、
うん、
ね、呪いとか魔法的な雰囲気のことで苦しめたりとかいろいろあったりするから、
うん
うん、まあ、絵的にもね、きらびやかで。
そうですね。うん、ファンタジーっぽい。
ピカチュウのパパさんが挙げてるね、
うん、
マイベストファンタジー映画って言ってる、
うんうんうん、
空気人形。
なるほど、ファンタジーかと。
ファンタジーだね、そういえばね、
う
ん、
そういう風に言うと。
しかも是枝監督ですもんね。俺初めて見た時はもうちょっとね、すごい不思議な映画だなと思ったけど、
うん、どう捉えていいかみたいな。
そうそう、どう捉えていいか分かんねえみたいな感じだったけど、まさかこの若さで空気人形の良さを分かってしま
う。あ、ピカチュウのパパさん、
ね、ピカチュウのパパさん、
そうね。
俺あの板尾いつじちょっとなんか見ちゃいけない一面を見てる感じがしてね。
まあ全体的にそういう感じですよねそう、
空気人形ってまあ あるんですね、そういうのがね、うん、男性がたしなむやつ。
ラブドールですか、
ね、ラブドールで言うか、
ラブドールっていうね、
ラーストその彼女のやつですか。
あ、そうですね、そうそうです、はい、ラーストその彼女のやつですね。まあお相手のいない男性がねどうにかするやつなんですけど、それがペデナなんですよね。ペデナが演じてる、ね、
あの命が入っちゃって、
そうですね、
人間になったらペデナになりましたみたいな。うーん、
見られたくないし見たくないような人の一面みたいのが結構見れてて、
うんうんうん、そうそうだね、
そういう意味ではすごい、
ファンタジーなんだけど、うん、リアルなそういう 見られたくないとか見したくないものとかをえぐってくる感じがあって、
そうなんですよ。
やっぱあの頃の是枝さんは結構怖いですよね。
怖いですね、
他の作品含め、はい、本当に怖い。あ、でも是枝さんのワンダフルライフか、
うん、
ワンダフルライフもよく考えたファンタジーですね、完全にね、はい、自分が死んだ後に本当に死ぬ前の間1週間で自分の思い出とかを映像に しなきゃいけない不思議な映画でしたけど、うんうん、だから昔はポイントポイントでそういうのも入ってたっていう、うん、まあもちろんリアル路線も、ね、
ではあるけど、うん、っていう感じからファンタジーが、つまり日本のもあるってことなんですね、うんうんうん、あんまり見落としてましたけど、ということでじゃあまず僕がですね、ちょっとファンタジーってなんだっていう定義をね、ちょっと便利な言葉がありましたんで、書評家のね大森のぞみさんが、
はい、
あの定義されてた言葉なんですけど、ちょっとそのまま引用させていただきます。現実的で論理的なのがミステリー、非現実的で論理的なのが SF、 現実的で非論理的なのがホラー、非現実的で非論理的なのがファンタジーっていうね、まあ、つまりリアリティとロジックを用いない世界観っていうものはファンタジーであるよというふ
う
にまあおっしゃっていて、これはかなりなるほどっていう感じなんですけど、はい、まあ、もちろんねその世界観とか舞台の話なんでね、
うん、
ファンタジーの中でのミステリーとか もちろんあるけど、それはもう舞台立ての話っていうことですね、はい、っていう中でファンタジー映画皆さんどうですか。
なんかもう上げたらキリがないんですよね。
そんなあんの、
マリフェ好きそう、
俺ね、うんうん、1個も上げられないぐらいの勢い
だ、
はい、お願いしますよ。
なんかもうあのもともと好きなのがファンタジーなんですね、
うんうんうんうん、
小学生ぐらいの時とかに見たいなと思う映画ほとんどファンタジーで、読んでた小説も外国のファンタジー小説ばっかり読んでるような感じだったんで、もうそれこそそのハリーポッターとかロード・オブ・ザ・リングとか王道なとこを見てますし、はい、そういうので上がってない中でミュージカルとファンタジーですごい好きな作品っていうのが自分のベストにも入れてる、
はい、
メリーポピンズ。
ああそっか、そうだよね、
完全にファンタジーですね。
そうだね。
で、私あれで何が一番好きかって、メリーポピンズが有名なので傘でこう飛んでるシーンとかあると思うんですけど、はい、あれとかよりも絵の中に入るっていうシーンがあるんですね。あれってすっごく私の中で夢があってすごくいいなって思ってるシーンで、やっぱりそこが一番好きかなって。でなんかそういうとこから物語が広がっていくっていうことにワクワクする、うん、でどうしてもその物語を得るときに私は一番最初小説から得てるとこが多かったので、本の中に入るとか絵の中に入るとか、すごいそういうのが一番嬉しいなと思っていて、でだから多分好きなんですけど、反対に小説のものが出てくるっていうのがあって、これインクハートっていう映画で、ハムナプトラの主演のブレンダー・フレーザーさんが出てるやつなんですけど、その人があの小説を読むとの中に出てるものが出てきてしまう、だからお父さんなんだけど読み聞かせとかするといろんなものが出てきちゃうから読み聞かせができないっていう設定で、でだからなんかあんまり娘とうまくいってなくてみたいな感じがあって、で娘もだいぶ大きくなってきてからなんかいろいろ騒動が起こってきちゃってみたいなとこから展開してくる話なんですけど、ちょっとあんま有名じゃないんですけど、すごい面白い作品なので、うん、ぜひちょっと見てほしいなっていう感じではあるんですけど、
もうヘレン・ミレンとポール・ベタニーが出てる、
そうなの、
すごい、これはすごい面白いと思います、うん、でそうですね、あとなんかミュージカルもちょっと入ってて、であんまりすごく有名じゃなくて今ちょっと見れるのかよくわかんないのが一個あるんですけど、うん、はい、ロシアの映画で、うん、サーシャと魔法のワンダーランドっていう作品があって、
全く知らないぞ。
でこれは私もなんかもう一回見たいなと思ってツタヤで借りに行こうと思った時にはなくて、一時だけ純新作で置いてたみたいな感じで、あんまり置いてるとこが少ないみたいで、
ちょっと元は映画館で見たんですか。
いや、あの DVD でツタヤであって見たんですけど、本当一時しか置いてなかったみたいで、すごい衣装とか小物とかロシアっぽい、まだ小学校の低学年か幼稚園かぐらいの女の子が謎のワンダーランドってとこに迷い込んで きらびやかなんだけど、なんかどこか不気味な世界にこう迷い込んじゃったみたいな話なんですけど、途中からそのミュージカルがあったりとか、結構メッセージ性なんかもあって、雰囲気でパッケージで選んでみたい割に面白かったなーなんて思った作品ですね。ロシア映画でこれしか多分見たことないんですけど結構良かったかななんて思ってます。
すごい子供たちの服がめちゃくちゃ可愛いですね。
すごい可愛いです。
画像を見てるんですけど、ちょっとあのアリス・イン・ワンダーランド的な色味とかがちょっと独特で、
でもある種のそういうジャンルかもしれない。その異世界みたいのがまあ人間の世界と別にあって、その世界にお邪魔するか、そっちの世界の人がこっちに来るかっていう、なんか一つのジャンルな気がしますね。
スチュアート・リトル。
おお、
もう超可愛いじゃないですか。
動物が喋る、
うん。そうなんです。そう、動物好きの私としては、動物とおしゃべりできるっていうのはかなり憧れの世界観だなと思って。
動物喋る系もいっぱいあるもんね。
そうね、ベイブとか。
ベイブとか、レーシングストライプスとか。
スチュアート・リトルはコンバース履いてるのが可愛いんですよね。
あ、コンバース履いてるんですか。
うん、なんか赤いコンバース履いてて。
マイケル・ジェイ・フォックスだもんね。声優が、パーキンソン病になった後の初仕事、
うん、あのあれですよね、これ実はシャマラン映画っていうね、あの監督じゃないけど、脚本書いてるんですよね、M ナイトシャマランが。そうそうそう、
ライオンキングとかの監督された人です。ロブ・ミンコフさん、ホーンテッドマンションとかも手掛けられてた方みたいですね。
じゃあなんか正当にね、スチュアート・リトルは作りそうな感じはあるけど、
確かに
逆にシャマランがよくわかんない
ねえ、
そんな奇抜な脚本じゃなかったと。
あ、だからベイブもね、ベイブも、はい、と伊佐美は監督は違うけど、脚本がね、マッドマックスのジョージ・ミラー入ってると、
ね、
異色な感じ
ね。だから2作目が監督もしてんのか、ね、ジョージ・ミラーね。そうそうそう、だから意外とそういうような人たちも脚本とかで絡んだりするんだなと。
まあ、ジョージ・ミラーね、ハッピーフィートだってやってますからね。
そうだね、
そっか、実はみんな動物と喋りたかったんですね。
なるほど、
あ、なるほど。
動物と喋るはもうファンタジーですからね。そこにね、首になんかね、なんか翻訳機とかつけて喋るとかだと SF になるんですね。
SF に入るのか。
なるほど、なるほど。
これも世代の話だと思うんですけど、ファンタジー映画って言われると、ネバーエンディングストーリーが出てくるんですよね。
そりゃそうですよね。物語の中に入ってい
く、うんうん。そうそうそうそう。で、あの、ファルコンっていう、
はいはいはい、
なんかドラゴン、あの白い。やっぱあれ本当にね、小さい時はね、乗りたかったっすね。
うん、あの当時のパペットというか、
はいはいはいはい、
デカめの
そう、ね、
アニマルたち、
うん。
これからね、お話しする、うん、ラビリンスでもそうですけど。うんうん、はいはい、最高ですね。
最高ですね。
ああ、なんか顎とかこう、ああ、もふもふしたい。
もやも
や感。もやもや感。
だから本当に主役のこととか忘れてるんですけどね。
そうね。
しかも主役もあれめんどくさいんですよね。なんか本読んでる子が主役なんだけど、うん、その本の中のストーリーがあって、その中入る的なことがあるけど、うん、そのストーリーの中の主役の男の子は別だし、あのファルコンと一緒に最初、
ね、
意外とややこしいっていう。
そうだね、確かに。
だからファルコンぐらいしか今思い浮かばないっていうね。
で、2もあったり、
ね。そうね。
あれ、スリーマンなんだっけ、
うん、
まあ、とりあえずね、原作者のミハイル・エンデは、
うん、
全く納得しなくて、ブチ切れってやつね。
うん、
まるでキューブリックのあれみたいな、シャイニングみたいな。
うんでもやっぱ本当に強烈なイメージは残しましたね、ファンタジーとしてね、当時から。
そうね。うん、歌まで覚えてもね。ね、
そうね、うん。日本では羽賀健二が歌ったっていうね。
そうなの？
日本語で。
はい、知らない。
まだあの、いいとも青年隊だった頃のね。
へ
ぇ
ー。
はい、
なぜ起用されたんですかね。
まあいいですけど。
はい。
で、やっぱそういうモフモフした大きめのやつが出てくるやつで、やっぱ繋げて考えると、ちょっと新しめですけど、やっぱ怪獣たちのいるところとかが。
ああ、
すごい、うん、スパイクリーの。なんかもう、話うんぬんとかよりも、あれずっとわちゃわちゃ見てるだけで、本当にいい。
あれどっちかというと、そっちの世界に行く。
行く側ですね。少年が迷い込んじゃってっていう、野蛮な感じで、なんか遊び方とかも危ないんですよね。本気でぶつかり合ったりとか、なんか。それ喧嘩とどう違うんだよみたいな。そこがなんか逆に、あ、面白いなとかってなったりとかして。
俺なんかね、インサイドヘッドみたいな話だと思ってて結構。
ああ、はいはいはい。そう、うん、そうね、うん。
なんか本人の、ね、感じてる恐怖とか不安とか、うん、そういうのが怪獣となって出てきてて、みたいな。
いや、でもそういう部分も。
そんな感じも
ありますよね。
怪獣って訳したのがまあすごいみたいな感じで、確か。ワイルドシングスとかだね。
ワイルドシングスだよね。
う
ん。いや、ほんと日本語タイトル秀逸ですよね。すべてひらかなで、怪獣たちのいるところ。いや、最高ですね。
ですね。
音楽も最高なんですけどね。
ああ。
はい。
あ、じゃあその自分のやつを言う前にさっきの羽賀健二さんなんですけど、羽賀健二さんアラジンの吹き替えやってて、
おお、
めちゃくちゃ出来が良かったんですよ。ちょっと今吹き替え地上波と か, なんか DVD とかでは変えられてるパターンが多いんですけれども、うん、あれをもう一回聞きたいなってよく思いますね。
なんとかだご覧と言いそう、
あの昔の版のアラジンの声が好きだったんで、あの今新しいブルーレイとか買っちゃうと違う声になっちゃってるんで、古い版の DVD 高い値段で買いましたもんね。
あ、ファンタジー映画ですけど、はい、すごい有名どこで言うとハリーポッターがあんまり乗れなかった人間なんですけど、逆にファンタスティックビーストはめちゃくちゃ好きなんですよ。
うーん、
なんか大人やねーみたいな感じで
大人やね
あの子供たちが習う魔法ってすごい長いなんか呪文が多かったり、ね、うん、すごいそれを一からみんなで覚えてみんなで言おうみたいな感じなんですけど、うん、ファンタスティックビーストはもう結構
サクッとやってもんね、
もうサクッと上級の人たちが出てきて、はあはあ、そんなに呪文も言わずに開けたいものに開けって言ったりする魔法をポンって一言言うだけとかが多くて、その感じがすごいあのなんだろういいなと思ったんですよ。なんかこう、うん、なんか呪文あれなんだったっけとかっていうことがなさそうで、迷ってるうちに敵に倒されるとかがなさそうな、
ちょっとドジ踏んでやられるとか見たくないってことですね、
うん、やっぱスマートな方が多分自分が好きなので、これを見てる時にあこの魔法はいいなってすごい思いまして、
まあ、だから人によっては逆にその魔法のまどろっこしさ言わなきゃいけないとかに逆に燃える人もいるんだろ
う
ね。
ファンタジーってそういう側面ありそうですね。ちょっとドジっぽさみたいなのも含みで、
あとはあのヒックとドラゴンです。
ああ、はい、そうですね、アニメーションだった
ん
ですね。
めちゃくちゃ好きな、
乗りたいですねドラゴン。
乗りたい。あ、なるほど。
トゥース
違う、あのちょっとオードリー的なあれになっちゃいますけどあのあんまりフル CG アニメ好きじゃなかったんですけど、うん、これで初めてなんだろう飛んでるドラゴンとかがいる世界が本当に美しいなと思って、トゥースが飛んでるだけで感動するっていうのが、こんなに好きになるとは思わなかったなっていう。
そうよね、だからちょっと当時思い出す飛んでるだけでっていうのをやっぱり 3D で見た時に、なんか初めてその飛び出すじゃなくて没入感とか体感の 3D って本当はこんなに気持ちいいんだって感じさせてくれたのがやっぱヒックとドラゴンだった気がするんですね。
デザインもねいいしね、本当俺スティッチ大好きだから。
ああなるほど、
スティッチ作ってる人ですよね、たちですよね。顔がだからちょっと近い、
近い、似てる。
なるほど。
なんかこれもあんまり好きって言ってたりとか感想とかも見かけない映画なんでちょっと言いたいんですけど、魔法にかけられたエイラっていうのと、なんかあの魔法の国のプリンセスってなんかタイトル2個あって、なんか どっち表記が違ったりするんですよね。
会社と交換した時とソフトの時と
かなんですけど、一応アン・ハサウェイ主演の、
あ、そうなんだ、だからまだその頃かな、
そうプリンセスプリンセスしてる感じのやつで、ほとんどシンデレラストーリー的な感じなんですけど、最初に制約があって、眠れる森の美女的な感じでこう悪い魔法使いが呪いをかけるんです、それで命令されたらそれに全部従っちゃうっていう呪いをかけられちゃって、ちっちゃい頃に、でそれが知られちゃうとすごいいいように利用されちゃうからっていうんで、自分の育ての親と自分以外は知らない状況でずっと過ごしてるんだけど、こういろんな時にちょっと変だなって思われたりとかはしていて、でも16歳ぐらいまでちゃんと生きてきてたんだけど、お母さんが亡くなって、その後再婚してこうママ母と2人のお姉さんが来てみたいなでそれでそのだんだんそのエラがその命令に従うっていうのをお姉さんとかが気づき出して、変な命令されちゃって親友とも仲が悪くなってとかっていろいろがあって、でどうにか呪いを解かなきゃみたいな感じで冒険してって、なんか妖精と会ったりとか、なんか巨人がいる村行ったりとかっていう、あのなんか完全にこうファンタジーの世界いろんなもの詰めましたっていう映画なんですけ
ど
多分そういうのが好きな人は普通に楽しめるかなっていう、これはここの要素だなみたいな感じで見てましたね。
なるほど、
王道ファンタジーって感じですね、この絵面というか。
アンハサウェイがちょっとドレッシーなの着てるけどそれで戦ったりとかするんで、ちょっと面白い。
あ、そうなんだ。
なんか 命令されるとそれで体が勝手に動くっていうあれなんで倒せるみたいなことを言われた時にすごい普通だったら動けないようなシュッシュってした動きで相手を倒しちゃったりとかそういうのができたりするシーンがあってかなりコメディーによってるファンタジーなんですけど軽く見るにはすごい楽しい映画だと。
うん、俺ありました、あのディセンダント、あのディズニーの悪役たちの息子とか娘が出てくる優しいスーサイドスクワットみたいなやつねあるんですけど、まあその中のマレフィセントの娘さんがいて、まあ髪の毛紫色っぽい、それと美女と野獣のベルとその王子様から生まれた息子と恋に落ちる的な、
あ、悪役の子供と普通に正統派のこの王子と恋に落ちちゃってっていう話、
そうそうそう、でもともと住む世界も違うんだけど、うん、まあいろんなシーンでねディズニーチャンネル的なノリですよ、だいたい歌ったり踊ったりするわけですね、でねすげえ面白いのがこの王子役の子主役の子がマジダンス下手なの体を動かすの難しいのかなみたいなすげえ一人だけこうみんな超ウキウキでノリノリでやってて一人だけうわ肩こわばってるとか一生懸命感が出てて、すごい好きっていうね
それは、そのキャラクター設定がダンス下手じゃなくて、
じゃないじゃないもう
別に普通に踊ってるっていう体なのに、
もうダンス上手いぐらいのキャラですよ
もう王子様です
。王子様。なるほど、
完璧人間として結構描かれてる、だけど
性格も、ね、
本人ができてないから
本当ね不便になるぐらいで下手なんだけど、ダンス下手はあんま好きじゃないけど、一生懸命は好きなのね。
うん、なんか、日本型アイドル応援的な側面みたいな。
けなげさを
思う。はいはい、そう。だからこう、ディセンダント2まであるんで、僕見てないんですけど、2は。はい、2で果たして上手くなっちゃってんのか、どうかみたいな。ちょっと気になってるんですよね。
なるほどね。
で、特典映像みたいのでもね、ダンス練習してますみたいな。一人だけ未経験みたいな。はい。で一生懸命やってるみたいなシーンもあって
上手くなってるかも。
そう。
でもなんかあれみたいだね、ザクエフロンがね、はいはいはい、ハイスクールミュージカルで歌下手で最初は、だから最初、ね、最初他の人が歌ったのってたのかなよくわかんないけど、で結構言われて特訓して今ねグレイテストショーマンでねあんなに ね堂々とめっちゃ上手いみたいなんでね、
あ本当だからそういうザクエフロン枠として
はいはいはいはい、
きっと起用されてるんだろうけどちょっとダンス残念っていう、素敵です。
はい。はい。あと多分こういうのもファンタジーだなってやつで、ベンジャミン・バトン。
ああ。
うん。数奇な人生か。デビッド・フィンチャー。
はい。
よく考えたらデビッド・フィンチャーがファンタジーかって感じもするけど。あれだよね。ブラッド・ピットが主演で、はい、赤ちゃんとして生まれた時が、一番老人で、そっから年取るごとに若くなっていくっていう感じで。いや、なんか、まあ、全体的にはね、それで、いろんな人たちの人生とか、ほんで恋愛とか絡めてってやつだけど、なんか、不思議な映画ですよね。話とかちゃんと自分の中消化されてるかどうかわかんないけど、なんかほんとエンドカットの時になんかすげえ泣いちゃってみたいな、とかありましたね。
確実にすれ違ってくわけだもんね。
そうそうそうそう。
ピーク地点は、お互いに合う。
そう、合うんだけど、
その瞬間だけだから、ね。
そうそう。
と僕は明日昨日の君とデートする的な。
まあ、そうだね。
ですよね。感覚としては。
感覚としては。あとまあ同じような感じで、2、3年前だと思うけど、アデライン。
はいはい、はい。
100年の恋っていう。
ライアン・レイノルズ。
そう、ライアン・レイノルズ。デップの、リアル余命である。はい、
ブレイクライブリー。
ブレイクライブリー主演で、それはなんか、年取らない女の人になっちゃって、ある。雷撃たれてみたいな。特殊体質になった上で、それで、ひっそりと生きていくんだけど、そこで、ポイントで、やっぱりちょっと好きになったりとかして、みたいな中で、いろいろ起こっていくって。まあ恋愛もなんだけど、ね、あれもなんかね、なんか大したことない話ではあるんだけど、ね、まあ分かりやすくって、そこなんか雰囲気的にすごい好きなんですよね。
なんか分かる。
なんか映像もすごくいいし、音楽もすごくいいので、トータルでなんかすごくいいですね。
なんかあの作品でブレイクライブリー好きになったなって気がしますね。
痛い。
ね、自分だけ年取んないから。
そうそうそう。
途中でちょっと身分変えて、点々としなきゃ。点々
としなきゃ怪しまれちゃう。そう。マリッペ的にはね、ハリソン・フォードが出てきますからね。
そうですよね。
ハリソン・フォードは重要な役で。
そうだ、ハリソン・フォードですね。
あ、じゃあ、白雪姫と、鏡の女王。
ジュリア・ロバーツとリリー・コリンズの。
そうそうそう。私、リリー・コリンズがすごい可愛いと思ってて。ちょっと彼女の作品を追ってみようと思って、ジュリア・ロバーツが鏡の女王なので、まあちょっと悪女的な感じで、リリー・コリンズが白雪姫を、王子様はアーミー・ハマー。
お、
そうそうそう、ちょっとバカな感じですね。
そうそうそうそう、
可愛い。
リリー・コリンズのお父さんがショーン・ビーンです。
うーん、
死ぬ、死ぬ、
死なない
。やっぱそうなっちゃう。
これ思ったよりちょっとコメディ寄りで、アーミーハマーがすごいおバカな感じで、まあ、エンディングでいきなり音楽がなんかインド映画かなみたいなノリの音楽が始まって、まあ、私すごい好きなんですけど、うん、でもおかしいでしょこの流れと思って、それで監督を調べたらターセム・シンっていう、うん、そう監督で、この人はファンタジーが多いんですかね。なんかインモータルズもすごい好きで、まあ、これも一応ファンタジーですよね、
うん、なんかちょっと衣装もそういう雰囲気ありますよね、うんうん、
だから、ね、映像美がすごいっていう、だからそうそうそう、ある種の世界一みたいな、そういうそういうの撮らせたらみたいな人ですよね。衣装も含めて、そんな映像のは他にこのこれでできないみたいな。
アーミーハマーがなんか薬で犬になれみたいな魔法をかけられちゃって、ずっとワンちゃんやってるんです、うん、ご主人様。ペロペロペロ。
見た目は人間、
人間です。
アーミーハマーのままちょっとこれ見たくなってきた。
ジュリア・ロバーツの膝に乗ろうとするん
ですよ。マジで。
あんなでっかいのに。アプリコート食べたりしない？大丈夫？
それは、それちょっと、ちょっと危険なワードだな。
すいません。
まあいいや。
っていうね、いろいろ面白かったです。いろんな人のいろんな面が見れて、面白いファンタジー映画でした。
あ、じゃあ、スノーホワイトっていう映画と、マイティー・ソー、両方とも多分ファンタジーになると思うんですけど、両方ともにクリス・ヘムズワーズが出てるんですね。で、私、マイティー・ソー先に見て、スノーホワイト後に見たものなので、スノーホワイトで出てるのを見てるときに、いや、もっとやれんだろみたいな感じで見てしまって、
スノーホワイト。神様だみたいな。
マイティー・ソーの時はもう圧倒的に強い神様として君臨してるんですけど、スノーホワイトになるとただのお兄さんみたいな、ちょっと戦える強いお兄さんぐらいになって、どっちかっていうとその主演の女性の方が活躍するので、
クリステン、
そうですね、彼女もすごい強い女だから全然、ね、うん、納得いくんですけど、
ある種の世界一のイケメン的な、
そうですね、
女だけどイケメン、
うん、
ちょっと病的な顔しますけどね。
あ、見る順番間違えたなと思いながら見た思い出の映画ですね。
じゃあ設定がファンタジーだけど、題材としてはそんなにファンタジーを扱ってるっていう感じじゃないやつ、
うん、
あのペネロピ、
はいはいはいはいはい、ディズニーですね、
呪いがかかってすごい鼻が豚の鼻になっちゃってる女の子が主人公で、やっぱりずっと顔がそういう感じだからって、こう家にずっとこもりっきりの生活をしてるんだけど、結局のところ伝えてるところってこうコンプレックスとどう向き合っていくかっていうところで、結局みんなこう何かしらそういうところって持っていて、それでどう付き合っていくのかっていうところが一番重要だなって思ってる中で、いいものを見せてもらったかなって思った作品だったので、とても好きですね。
クリスティーナ・リッチだ。
そうそう、クリスティーナ・リッチとジェームズ・マカボイだけど、もう俺これを見た上でアナと雪の女王を見てたから、見たんだけどペネロピでみたいな気がしてたね。
あ、はいはい、そういうの多いのかね。アナ雪のオラフもね、プリンセス魔法のキスで見たんだけどみたいなね、
とかね、メソッドがあるんでしょ
う、うん、
というわけで皆さんやっぱね、ファンタジーの世界行ってみたいですね。さあ、ということで次回のお題がですね、やっぱ梅雨ってことでね、雨映画、
はいはいはい、
あ、新作もね、なんか雨絡み映画やりますよ。
はいはいはい、雨が印象的なシーンがある、
ね、ってことです、
はい、
うん、あなたにとっての雨映画、うん、ぜひ教えてください。ということでじゃあ次のコーナー行きましょう。
イラジ、
暗い映画愛。
このコーナーは世の映画好きに知ってほしい特別な思い入れのある旧作映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て褒めたり褒めなかったり、いろいろ本音で語ってしまおうという、なんとも身の程知らずなコーナーです。
はい、今回いただきましたのがラジオネームナイトオールンさんから、ラビリンス魔王の迷宮、こちらのあらすじお願いします。
1986年アメリカ映画、15歳のサラは弟トビーの子守を任されるが、泣き止まない弟にうんざりして愛読書に登場するおまじないを叫んでしまって、といった物語です。
はい、テンション聞いていきましょう。こたつ、これはね、子供の頃に見ていたらオールタイムベスト入りしてる可能性がありました。おまじさん、
あ、これは子供の頃に見ていたので、
おお、
めちゃめちゃ好きだった作品だということを思い出しました。
おお、
忘れてたんですね。
原さん、
デイビッド・ボーイってやっぱ人間離れしてるなぁと思いました。
タンタン、
なんかモンスターみたいなのが可愛かったです。
マリペ、
まあ簡単に言って好きだなっていう感じですね。
おあれこれはみんな好意的という珍しいパターン。なるほど。ということでじゃあ監督がですねジム・ヘンソン、知らないですけど、
はい、いやだからジム・ヘンソンはある種の神ぐらいな感じじゃないですか。
神？何の神？
いやだからそのパペット界の。
あ、そうなんですか。
だって皆さん大好き、うん、セサミストリート作ってる人ですからね。
そうなんだ。
そうそうそうそう。
セサミストリート？
うん。
何？もう全部？キャラクター？
全部かどうかわかんないけど。
映像作品的な話。
そうそう。元々で言うとほらセサミの前にまずねカーミット、うん、
はいはい、
から始まってああいう人形劇、うん、そういうのを やり始めてセサミまで行ってる人なので。
うん、
あとなんかねあれらしいですよ、スターウォーズのヨーダ、
ほう、う
ん、ヨーダ直接は絡んでないんだけどヨーダを作るときにスターウォーズのプロデューサーかなんか悩んで相談しに来て、でそのジム・ヘンソンさんのスタジオの人たちでやらせたっていうヨーダを。
へー、じゃあもうやっぱその道
はだからそういう意味でもういろんな意味でそうなんです、神
中ばっかじゃないんだ、
中ばっかじゃないで
ヨーダですね。
ヨーダだ、ほらパペット
です、うん、そっかそっか、うん、
パペットの神ですね。
すげー。
そういえばなんかスタッフロールのところにジョージ・ルーカスって名前出てましたよね。制作総指揮だった
、
うんうんうん、
友達、
まあ、だからその流れもあるから
そういうことですかね、
つながりができて、
神の作品に触れちゃったそうなんだ。いや、うん、ナイト・オールンさんね、うん、だってラビリンス魔王の迷宮の感想が聞きたいです
って言って
ぐらいのねライドな感じだったからねなんかそんな思い入れもあんまないのかなぐらいの感じでねちょっとねこっちもライドな気持ちでね、うん、見てたらおろろっていうねこれねもっと見られた方がいいんじゃないの、うん、みたいなね。
そう、あとね俺思い入れ的なところで言うと、
はい、
これ結構ね俺の中で大きいんですよ。いやこれね本当にねお母さんに弟と一緒に連れてってもらった特別な映画みたいな、劇場にちっちゃい時にみたいな、多分自分らがこれ見たいっつってやっぱこの世界観がやばいじゃないですか、
やばいね、
子供からしたら
やばいね、
絶対見たくなるじゃないですか、うん、これだからそれで無理やり連れてってもらったような感じの記憶がありますね。でその後レーザーディスクも買ったみたいな。
おーレーザーディスク
レーザーディスクっていうものがあったんですよ皆さん
知ってますよ。
はい、まさか今になってまた出会うとは。
忘れてたんですか。
やっぱまあ多少はね忘れてましたからね、うん、
ということでじゃあまずはね感謝ってことですね、
うんうん、
ありがとうございます。ありがと
うございます。
これ終わってもいいんだけどねじゃあ本当に具体的にどこが良かったのかっていう話ですよ。でこのラビリンス魔王の迷宮見たよ方からメールもいただいてますんでご紹介させていただきます。ラジオネームサハルさん、ラビリンス魔王の迷宮見ました。まずデビッドボーイ超かっけーと思うほどボーイのキャラが見事に立っていましたし、若き日のジェニファーコネリーが桁違いに可愛かったです。あと1986年制作の映画なので CG は皆無ですが、それ以上に劇中のパペットなどのキャラクター造形が少し泥をかぶって汚そうだけどなんか愛らしい感じで面白かったです。ラジオネームヨギリのレイナさん、こんにちは、いつも楽しく聞いています。ラビリンス魔王の迷宮は4歳くらいの時ビデオで初めて見た映画でした。大好きでセリフも歌も覚えてしまっています、うん、中学生の頃テープが擦り切れてダメになってしまったのですが、近所のビデオ屋に何度もレンタルしに行ってたら店長が哀れんでダビングしてくれました
ちょっといいのかなぐらいな
んですね。
まあまあ、
はい、お小遣いで買ったサントラも手放さず聞いています。お気に入りは迷路の道を教えてくれるイモムシです、
うんうんうん、
かわいかった。
皆さんの気に入ったクリーチャーは何でしょうか。あ、いい振りですね、
うん、気になっただけ。
これやっぱりクリーチャーがやっぱ好きになっちゃうよねっていう映画ですよねこれはね、
うんうんうん、前提としてこれ本当に次から次へと出てくるのがすごく楽しいよね。
そうね、
新しいのが、
うんうん、私はあの大きな
ルード
、
うん、
ルードがね、うん、うさいってずっと言ってるっていう、
ね
なんかね、うん、どのタイミングでもね、臭がってるっていう、うん、か、あいつなんかもう見た目もかわいそうな感じするじゃないですか。
登場がかわいそうでした
ね。ちょっとね、捕まっててね、うん、プチプチプチプチゴブリンにやられててね。
まあ、でっかいのに臆病っていうね。うんうん、
おっかないって言ってましたね。
おっかない。
役がおっかないってちょっと面白いです。
いや、よかったですよ。ほぐる派いないんすか？
ほぐる派。
ほぐるか。
ほぐる。
ほぐる人気じゃないのか。
一番ね改心するというかね、うん、成長が見られる、
うん、そうね、だから、ね、そういう意味では一番の柱になっているような、うんうん、
適当に出会ったぐらいの感じしたけどね、
うん、最初ね、ホグルいいのが最初妖精をね蚊みたいにあの靴で退治して、うん、こう落とした後に足でペッて蹴って横にやるのが、うん、ちょっとあれ好きだけどね、なんか
あそこでもうすでにね子供にね、うん、見た目に騙されるなみたいなことをもうね教育しているという、うん、可愛らしい見た目だからってそれがね、
そうだね、
いいやつだとは限らない、
うん、限らない、うん、
妖精は噛むものだって言ってましたね、
うんうん、どっちかというとね見た目的にはホグルとかね、うん、可愛いもんではないですからね、うんうん、あとすごい発音しづらい
ビッチョビッチ、ディディモス、
ディディモスね、
犬の騎士、
うんうん、ワンコも、ね、ワンコの名前
ワンコが良かったよね、
複雑な名前なんです
ね、アンブローシャス、
アンブローシャス、
アンブローシャス
すっごい震えてるんですよね、
あの震えやばいよねあれ本当にやばいよね、あんな震えあるか
やるのも大変だったんですか、うん、ずっとこうやって
全身震えてますね、
愛らしいキャラクターばっかりじゃないですか、
ばっかりだね、うん、
飛び出す絵本見てる感じの、こうなんかこうセットって言い方が正しいか分かんないんですけど、場面場面変わった時にこう新しいセットが開かれて、そこにこう人形がこう動いててみたいな感じがなんかすごい可愛いし、今だとこう CG とかで綺麗にシャーってされちゃってるとこがなんか逆に作ってあるっていう感じをすごい楽しいし好きだなって思いながら見てて、人間も2人しか出てないなっていう感じ
ああそっか
確かに
そうね、
もうなんかこうすごいここで完結してる感っていうのがすごい楽しかったですね、うん、
あの名もない迷路の途中にある岩の壁が喋る、
はいはいはい、
こっちの道は間違ってるって教えるけど、うんはいはい、間違ってるって言ってる方が合ってるっていう、うん人たちが、人たちなのかな、うん、が、あの、久しぶりの仕事だから言わせてくれって。
そうね、そうね。
バレてるけど、言うだけ言いたいから言うみたいなやつとかも
よかったですね。いいよね、
ああいうのね。かわいかった。う
ん、なんか、どのキャラクターもちょっとかわいいなって
思う。そうなんだよね。だからなんか、嫌なやつじゃないんだよね、なんか。
そうだね。
うん。ちょっと小汚いとかぐらいのあれで。でもそれもね、うん、なんか、サルさんがね、汚そうだけどなんか愛らしいって言って、本当にね、うん、汚さも含めてなんか、
そうだね。
いいんだよね。うん、まだ、ラビリンスの世界に行く前の赤ちゃんね、はい、弟。
これも人間だ、一応。
これも人間だ。
うん、そうだ。
一応。お父さんと
トビーか。
トビー
にね、イラついてね、どっか行っちゃえみたいな言っちゃうやつで、はいうん、ね、画面変わって、汚いゴブリンたちが、うわーって画面、ね、集まってる中で、言うぞみたいな、あのシーンがね、もうなんか、すんごいテンション上がるっていうか、うん、すんごい好きなの。あの、みんながわちゃわちゃしながら、ワクワクゾクゾクしながら、なんか、惜しいとか言うのが、足りないとか、なんか、あそこがめちゃくちゃ好きなんだよね。ね
久しぶりに客人が来た
のか。そうやったやったみたいな。
なんか、ちょっとさ、ハリーポッターって影響受けてそうだよね。なんか最初さ、フクロウめっちゃ出てきてさ。で、なんか俺そのゴブリンのサササとかいう感じも、ドビーだっけ？
屋敷しもべ。
屋敷しもべ。あんな感じとかにもちょっと、まあ見た目とかもね、なんか似てるなとか思ったし、ホグルとかね。なんか名前も。
最初、ホグワートとか。
なんか間違えられて
る。だんだん。覚えられない。
これホグワーツにこれ、
本当だ。
あれなのかなとか。
でも、
マグルとか、なんかね。なんか俺の中でも混乱がありましたけどね。
でも意外とあるかもね。ジム・ヘンソン自体はもう、ある種のそういう偉大な人だから、みんな通ってる。
通ってますよ。
だろうと思うよね。そういうファンタジーとか描く人とか作る人は。
あと、ちょっとびっくりしたのは、学校の階段。
ほうほうほう。
で、あの、下から、あの、窓ハンドみたいなね。うんうん、泥の手みたいのが、うわーって出てきて、わーって捉えられちゃうシーンがあるんですけど、うん、これのパクリアーンっていうね。手がいっぱい出てくるし。うん、もう、もろに、パクってる。うん、
こっちは穴に落ちた、あれだけど。
そうそう、穴に落ちてっていう。でもあの、この手の造形とか、完コピー。
うんそうね、
でしかもこっちなんて手がいろいろさ、
そう。
重なって顔になって。
あれ最高だよね。
喋るみたいな。
しかも、そんなにバリエーション作れんのみたいな、
ね。そうですね。
もう1枚も2枚も上手でしたね。うん、こっちの先
なんだ。そう、だから、一個一個のアイデアがなんか、すごくいいんだよね、本当に。
いいね。
アイデアだらけというか。
もっと見たいもんね。
すごいこう、できることが限られてる中で最大限いろんなものを見せてくれてるっていう。
そうそうそう。
なんかすごいいいですね。
しかもなんかあそこの手のとことか、どっち行くっつって、手が下の方向いてるから下だわとかって、だからそういうちっちゃい気づきとか、起点の良さとかもなんか、テンション的にいいんだよね、なんか。
道が一つしかないっていう感じじゃないんですよね、うん、あの手があることでね、
うんいいシーン多いな。
いいシーン多い。
もう最初の迷路もいいもん。
そう。
入った瞬間。
入った瞬間ね。うん、俺入る前から好き。
じゃあもう入る前から。
多分ね、俺ね、ポスターとか宣伝のビジュアルで、あの迷路の感じが映ってるのかな白と。
はいはいはいはい。
多分ね、俺それに惹かれたんだよね、多分子供の時。そこがめちゃめちゃなんか、あの迷路の感じが、なんかかっこいいし、やべえとか思って。
そうだね。メイズランナーとかだってさ、うん、そういう、こう俯瞰でこの迷路の形をあんま見るよ。うん、まあ模型とか
作ってたけど。あるはあるんだろうけど。
でもなんかそこにワクワクはあんましないんだよね。
しないんだよね。
うん、迷路そのものにワクワクするっていう感覚は確かにないよね。うん、ここラビリンスが持ってるいいとこですね。
そうですね。じゃあ、デビッド・ボーイについて。
うん、そうですよね。サハルさんも言ってました。
いや、すごかったですね。もともとなんかこう、警告の美女というか、国傾ける系の人をダメにするみたいな、なんか妖艶な感じの人だなとずっと思ってたんですけど、なんか出てきた瞬間に、うわーってなって、魔王が来たみたいな、すごい説得力があって、なんかそれもすごい良かったし、あとちょこちょこ、あの、迷路の途中に出てくるじゃないですか。
うん、出てくるね。
待ってればいいのに、気になって、ちょこちょこちょこちょこちょっかい出しに来るのがすごく可愛かったですね。
確かに。
あのコンタクトジャグリングはあれ本人がやってんの？あの水晶をこうやって。
いやどうなんだろうね。で本人がやってるの見えちゃうよね。
なんかね、俺ほんと最近ね、大道芸で見たばっかりだったから、お出てきたみたいなね。日本だとね、俺が多分大学入ってるぐらいの時にめっちゃ流行ったんだけど。パントマイムとかダンスとかすげえ影響を与えてますね。
あとね、まぁ、ちょっと脱線しますけど、
はい、
ジャガーさんってわかります？
ピューと吹く？
違う、千葉県のジャガーさん。
あの、おじいちゃんですか？
おじいちゃんですね。マツコの知らない世界とかで有名な。
知らないです。
は
い、
あれこれ、ジャガーさん、こっから全部イメージしてんじゃない？もともとっていう。
確かに似てる。
なんすか、なんすか、ジャガーさん。
ちょっと誰か、
ああ
ラビリンスの魔王がベースで、
はいはいはい、はい。
ジャガーさんイメージ、あの、コスチュームとかを、
なるほどね。
作ってる感じがすごくしてね。あれそう、今見ると、あ、こんなところに、あ、まさかジャガーさんここに元ネタがみたいな。
ちょっとぽいですね。
うん。
あの魔王プラス世紀末っていう。
そうそうそう。
確かに。小暮感ありますね。
うん。
あと歌ってくれたの嬉しかったですね。
はいはいはい。
やっぱり。
ね、あれ考えたら、セサミストリートっぽさってもうすでにある。
うん、うん、あるあるある。うん。
楽しいね。
そう、楽しい。だから、80年代の、まあ、ああいう世界に合わせる、ね、最近よく使われてる、あの、スペースオディティとかの頃とは違う、うん、ちゃんと歌い上げる綺麗な歌みたいな感じが、あ、80年代のボーイだな、みたいな。で、自分で書いてるもんね、多分。
へぇ、
うん、そうなんだ。
面白いね、あの人ね。
面白い、ね。
これだけ見ると。
ね。
でも子供のところ見てたら面白おじさんだと思っちゃう。
うん。なんだろうこの人とは思ったよね。歌、うん、あ、歌手なんだろうなと思ったけど、
うん、
まさかあんなに偉大な人だった、ね、はい、音楽界でって思ってなかったから、だってこんなの出てくれてんだよっていう。
もう、
もうね、結構な、誰にでも影響を与えてるような大御所だったのに。
一作品前の何かのファンだから、普通に出るって
。ダークリスタルだ。
うん。のファンだから、普通に快諾したってどっかに書いてありましたね。可愛かった、トビー抱えて歌ってるのが超可愛かった、
ね、
そうね、
ね、めっちゃ投げたりしたけ
ど、はい、本当はゴブリンにしたくないんじゃないかっていうね。
そうね、
普通に赤ん坊好きだろ
う。そうだね、
うん、なんだったらね、マイケル・ジャクソンのさ、ムーンウォーカーとかもなんかもうデビッドボーイに影響されたんじゃねえかぐらいのね。
なるほどね、キャラクター、
そう、俺もそういうキャラとして出たいみたいな。まあ、あと、サハルさん言ってますけどね。若き日のジェニファー・コネリー。
はいはい。
かわいかった。
これ、いくつよ？ 10 代だよね、もちろん。
70年生まれだから、16歳。
うん、
うわぁ。
当時、ちっちゃい時見てた時も、わかんないけど、世界一可愛い女の子に見えた。
わ、うん、かるわかる。
うん。
多分ね、当時世界一可愛い女の子でした。
うん。
うん、いやー、これ子供の時見たら違うよ。初めてだね。なんかおまけさんの原体験的な、ね、話って。
そうかもね、わかんないけど。
全然聞いたことないもん。
うん、
いつも俺らに合わせてくれてるから。
そういうことなんかわかんない。
ちょっと着てる服もちょっとファンタジーっぽくなってるんですよね、デザインが。普通に着てる、普通に現代で着てる服なんですけど。
うん、
でも下はジーンズっていうのが可愛い。
なんかやっぱりこの物語に入ったっていうか、この弟が連れ去られたきっかけも自分が好きな本読んでてっ ってそこからの言葉引用して叫んだことがきっかけでみたいな、やっぱそういう世界がすごく好きでっていう設定だから洋服もそういう感じなんですよね、うんうん、現代も、うんうん、
なるほど。
なんか謎解きとか強かったですもんね、うんうん、こういう世界が好きだから
な
のか、
好きなんだよねやっぱもともとね、
うん、完全にだって正直村のあの話とか知ってる感じだもんね、うんうんうんうん、私この話知ってっから、
この余裕余裕余裕
考える素振りなかったから、
ね、確かにそ
うだ、ね、うん、まあだからそういう点で考えるとあれだよね、これもファンタジー映画の時に堀田さんが怪獣たちにいるところだから、これもなんかインサイドヘッド的にも捉えられるっていう、
ああなるほど、うん、彼女が知ってることだから再現されてて、
そうそうそう、でだからその弟に対するいろんなことをどうやっていくかっていう自分の中で整理つけていくみたいなことでもあるから、
で正反対の感情みたいなのがもう魔王として、
うん、出てくるっていうね、
あそれもいいですね、
だって読んでる本があったんだもんね、もともとね、で多分それのことを言ってるからゴブリンのってもともと要は重ねてるもんね、その物語と自分のそういうことをね、きっと
なんか途中舞踏会みたいなとこに出るのも部屋に飾ってあった女の子の人形みたいなのと全く同じドレスを着て髪型もそんな感じだったんで、あのあたりから出てきたんだろうなっていうのはありましたね、
全部自分の考えてる世界、
あとデビッドボーイの写真もあったんですよ、
ありましたね、
あそうなんだけど
最初の鏡にお母さんの写真がいっぱい、うん、あん中の記事の一つ右上の方に貼ってあるやつにお母さんとデビッドボーイが写ってるみたいな、
うん、それはなんだろう、親なのか有名人と写真撮りましたなのか、
なんなんですかね、
お母さん自体がきっと有名な人だと、なんかそのお母さんの他の写真もすごい華々しい感じの雰囲気だったから、もしかしたら有名みたいな、
こもりが嫌だから自分でストーリー作ってっていう可能性もね、いいね、それで勝手に成長してくれるんだからね、
勝手に成長してくれる、まあまあ、まあ、
話はなんかオズの魔法使いみたいな感じですよね、なんかキャラクターたちもね、うん、臆病な、うん、もうライオンみたいな感じとかね、うん
う
ん、3匹連れて、
まあでもそうそう、そういうお供がつく感じとかもやっぱ参照はしてるよね、うん、完全に、うん、
パペットの動きがもろにセサミストリートだなって思ったシーンがあって、あの魔王が部屋に入ってきて喋ってる時に後ろにゴブリンたちがいっぱい出てきてるけど、振り返ったら隠れるっていう時の隠れる動きがセサミストリートじゃんみたいなのがありましたね、すっごい可愛かったです、あそこ
言われてみれば確かに、
言われてみればだね、
だからああいうカラフルなパペットじゃないけど動きとかそういうの見るとあ一緒だみたいな、うん、あと沼、
悪臭の沼、
悪臭の沼ね、
悪
臭の沼が俺ほんと子供の時に本当に臭いって感じだからね、映画見てるだけで俺はもうちょっと鼻つまみたいみたいな、
OD みたいな、
うん、そうそうそうそう、ルードがね、
ルード
が臭いって言ってるのも俺も臭いみたいなでもああ子供の時そういうこと思ったなって思い出したっていう、
確かに、だってなんかね、うん、完全に肛門っぽい、ね、
そうそうそうそう、ほんでおならっぽい、うん、だからちゃんと分かってんだなと思って、どういう風にすると子供が見るものとしてっていう、
でちょっとでも使ったらもう一生さ、そうそうそう、匂い取れないとか言いながらさ、そうそうそう、岩の踏み場がさ、そうそうそう、沼から出てくるっていう、
そう、それはどうなんだみたいな、
なんかこれ踏んでいいのかなみたいな、
そうそうそう、靴の裏だからいいのかみたいな、
なんかね、俺嫌だけどな、そうそうそう、
でもルードとか
ね、裸足です、
裸足じゃん
ちょっとね、あーって思ったけど、うん、
上から落ちてきてほしかったよね。
そうね。多分最初の転がってきてるやつは意外と濡れないとこでスーって言ってたけど、うんうん、結構後はどこどこどこどこって下から出てくるから。
でも今のやつもさ、ちょっと半回転して、
そうそうそうね、
ちょっとビチャビチャビチャってなった後のギリギリ濡れて
ないとこ上残ってますよみたいな。
だから、ああ、他の岩来たら結構やばそうだなって思ってたら、はいはい、そっちからかみたいな、もともとやべえとこから来るみたいなね。あそこいいですね。これもうルード最高に好きになりましたね。
ルード登場シーンの時のでゴブリンたちが襲ってる時の、うん、あの変な棒についてる変な生き物なのすごい気になると思って、中でもあれかじりついてんなとか思
える、ね、
なんかあのわけわかんなさとかいいですね。
確かに、
なんなん
ただの槍じゃダメなのみたいな、
ゴブリン以下の生き物なんだね、多分
そうそうだね、
で武器として使われてんだね、
で結局自分たちかみ合わせるっていう
さっぱりよくないね、あの石をゴロゴロって動かしたのはルードってことですね、
うん、そうそうそう、
で投げてくれて、うん、まあ命中したら
カラーンって
視界がナポレオンズみたいなね、うん、なんかあの頭ぐるぐるみたいな、うん、で同士打ちしちゃうみたいなね、うん、あの流れとかもね、うん、間抜けなのになんかイエーイ、
いやいいですよ、うん、だってこう間抜けっぽいけどそこでいろんなものが見えるアクションになってるから、うん、ねルスト兄弟かってことだよね、
ね、うん、殺すとかじゃなくてよかったですね。
達さん的にはあの最後の階段のところはどうだったんですか、エッシャーの。
お
う、
あ、うん、マジエッシャーだったねあれ、
うん、魂ね、う
ん、俺どうやって撮ったんだろうね、
そうですよね、
あの頃、うん、どうやって撮ったんだろうね、
あ
の、
まあ、だからセット作ったんだろうね、
そうセット作って、魔王のデビッドボーイが下歩いてて、うん、ぐるっとこう上のジーマコデリーのとこまで来るじゃないですか、うん、おいどうやって撮ったんだと思って、釣ってるのもって普通にっていうね、うん、
釣ってるプラス回転、
でもジェニファーコーディはジェニファーコーディいるしねみたいな、
うん、あんないあんないけど、うん、いい
ね、撮り方がすごいなと思って、
ね、うん、そうね、
CG 使ってない頃に思えないようなね、こうどうやってんのかなって見る楽しみもあるような映画でしたね、
結局本物にはね勝てないね、なんか、
だから CG とかだと何も考えなくなるよね、逆に言ったら、う
ん、なんか凄さとか何にもないじゃん、
う
ん、
そういう映像なんだって終わっちゃいますもんね、
う
ん、
あとは幼少期とかそういう空想時代からの別れとか脱却を描くのかなと思ってラスト見てたら戻ってきたと思って、
そうよね、
あれびっくりしました、あまだ必要なんだっていう、うん、そういう終わり方なかなかないから、
いやでももうイエーイってなって終わったって感じですね、個人的に
できれば魔王も中に入れてあげてほしかったですけどね、
写真がある
そうね、ヨギーのレイナさんが言ってた、うん、あの話しかけてくるね、うん、まあイモムシとかケムシとかそういう類のやつ、うでんしたやつなんか話しかけてきましたね、うん、あいつどうでした、
あれ良かったよね、
ちょっと意地悪なんですよね、うん、そっちから行ったらすぐついちゃうから、
そうそうそうそうね、そうそう、
ああだから勝手に震えるなですよ、あそこすぐ左曲がって城にたどり着くっていうね、うん、エンディングも良かったじゃないですか、
でもあれがないと、
いそしたらいろんな人たち見れないから、
ね、ルードにも会えないし、
そっか、
友情が、
ね、
友情なしだ、
そう、う
ん、あのエンディングもなくなっちゃう、
たくましいみたいな感じです
ね、頭いいみた
い
な。
でもあそこのところでずっと通り抜ける道がないの、うん、のところのシーン本当にいいですよね、
うん、そう超いい、
横から見た時はこう見えるんだってこう気づくけど、うん、それまでは本当に通り道がないみたいに見えるっていう風な映し方してるのってこれすごい夢があるって、うん、なんか迷路っていうものでちゃんとワクワク感を出してるっていうのがすごいなと思って、うん、迷路って言ったってそんなにいきなり仕掛けが出てくるとかっていうような迷路ではないけど、うん、こういう感じで、あ、うん、ちゃんと考えたりして移動しないとたどり着けないんだなっていうのを見せてるところとかすごいもう序盤でパッて出してくれてて、うん、あすごいな、う
ん、古い映画なのにこれ新しかったもん俺、迷路に迷い込んで、うんうんうん、曲がり角がないって
ない、うん、
まっすぐしか行くことができないって、そんな迷路ある見たことないよ俺、うん、すごい面白いなと思って、
しかもなんかあそこでね、ケムシがあるよっつって、うん、で実際にジェニファー・コニーがヒュッと入ってヒュッと行けるじゃないですか、うん、それヒュッと入ってヒュッと行った後でも、ええ今えそこどうなってんのって、うん、そうそうそう、壁にしか見えないけどみたいな、
だからもうやっぱエッシャー的なことな
んだよね、そうだね、魂とかのね、うん、もう本当に好きなんだね、いろんな不思議なものとかが、うん、
あれもだって超絶長い通路作ったわけじゃないでしょ別に多分、うん、いろいろカットバック見せてずっと長く見せたりきっとしてるんだろうけど、うん、アイデアすごいなってね、うん、思いますよね。
インディ・ジョーンズの最後の聖戦の3つ目の試練が本当にあの壁の通り抜け的なのに近いやつで、こっちで先にこういうことをやってたんだってちょっと思いました。
あとまあ岩ガーンって落ちてきて追ってくるみたいのあんじゃん、
あなんかあの掃除機みたいな、
そうそうそう、それがこう
それっぽいこっちの場合は掃除機ね、
それっぽい感じのなんとかぐるぐるみたいな、
はい、うん、穴開けるやつ
穴開けるやつみたいな、うん、すごい迫ってきて、はい、わーって後ろ側見たら
そうあれ最高だよね、
こいでこいでんだってなんか生き物がこいでるんだこれっていう、
確かに、
いやもうなんか一個一個結局さバランスがさすごいんだよね、
なんか頑張れば説得できたんだみたいな
そこいるから、
ね、人力だ、ね、
そうそう、もう圧倒的に鉄の塊が来て、もう何も通用しないから絶対逃げなきゃと思ったら後ろで一生懸命やってるやつがいるっていう、
あれ面白い、
最高すぎて
しかも避けられたの気づいてないんです
、そうそうそうそう
前にいたことも
ないもん、
そう前ね、前見えてないから
確かに、うん、結構ボロボロしちゃってる感じ、
そうね
え、この映画面白くね。
そうですね、あの門番のロボットも実は操縦されてましたもんね。
門番のロボットとかもやばいよね。門が閉まったら巨大ロボが出てきてって。巨大ロボまで出てくるのってなるからね。
あれどうやって撮ってんの、あれも半分に切り離されてた人間がくっついたの、
ガチャってくっついてから乗り込んだとかなのかなっていう思うけどね。
にしてもよかったよ、
うん、
あんなアイディアある今、
ね、
ないよね、うん、
すごいな、なんかアイディアがありすぎて、
あのドアノブのだってすごくないですか、うん、トントントンってやるやつ、
まあそうね、うん、俺も
鼻つま
む
CG じゃないでしょ。何あの動き CG じゃないのあれ。
わかんない、
すっごい滑らかでしたもんね、うん、あれ
誰かがグレーのタイツかぶってやって
る。口も結構すごい先まで動いてたもんね、うんうん、
いろんな頑張りを感じる、
ね、そうだね、
あのトントンノックしてあげるぐらいだったら別にね、加えさせなくたっていいじゃん、ね、
いいのに。
あと耳聞こえなさそうなやつ外してあげればいいね。
今までもそうだったし変わんないよみたいな、なんか意外に優しいことをかけて別れるっていう。
悪いやついないね。
うん、
さあというわけで非常にね、新しい発見がいっぱいある。
逆に今 CG とか当たり前すぎる人たちが多いと思うから、そういう人たちが見ると本当に新鮮に映るんじゃないかと思うね、う
ん、めっちゃいろんな発見ありますよ、うん、これ。ということでラジオネームナイトオールンさん、ラビリンス魔王の迷宮ありがとうございました。大変面白く感想をさせていただきました。ということで次回ご紹介する映画はラジオネームコロコロコオロギさんからいただきました。スペースカウボーイ、2000年公開、クリント・イーストウッド監督主演のスペースカウボーイをおすすめします。計画中止でアメリカ初の宇宙飛行士になるはずだった4人が40年後に再び宇宙を目指すことになるお話です。クリント・イーストウッド、トミー・リー・ジョーンズ、ドナルド・サザーランド、ジェームズ・ガーナーのおじいちゃん4人が見ていて楽しいです。よかったら皆さんで見てみてください。ということで次回スペースカウボーイを皆さんで見ていきましょう。それではエンディングいきます。そろそろ別れの時間となりました。で告知お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集い6月のお知らせです。6月23日土曜日お昼から夕方にかけて渋谷のユーロスペースの下にあるロフト9さんで開催します。6月10日日曜日までにお申し込みいただくと500円安くチケット購入していただけますので、ぜひ検索してみてください。また、間もなく大阪映画ファンの集いが開催されます。6月9日土曜日お昼から夕方にかけて、心斎橋にあるロフトプラスワンウエストさんで開催します。ぜひお越しください。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。映画の納得いかない展開、こうであってほしかった、理想の結末などを投稿してもらう新コーナー勝手に震えるなや、実際のキャッチコピーより私の考えたキャッチコピーの方が活かしてないを紹介する俺たちひどいしげさとは随時募集中です。ぜひあなたの好きな映画で考えてみてください。メールの宛先は映画.fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメールで、ダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
詳しい募集要項はツイッターでご確認ください。ハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていただきますと感想を拾えます。こちらもぜひご利用ください。それでは皆様、この1週間もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私こたつと、
おまけと、
マリと、
ハタと、
タンタンでした。
またねー。